社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でその後外資系の生命保険会社に移られていらっしゃるんですが、これはネットカンパニーを閉じて外資系の生命保険会社に移られたんでしょうか。
そうです。一旦休眠させて、それで移りまして。
なんか移るきっかけというのはございましたでしょうか。
あ、ですか。本当にうまくいってなかったからです、うん、うまくいってなかったんで、なんとか打開策を考えたいなっていう時に、それこそ自分で会社をやってる時に出会った有志交流会で出会った経営者の方がたまたまその外資系の会社のマネージャーでいらっしゃったんで、で10年ぶりぐらいに再会して、でそのご縁でそちらにご厄介になったと。
なるほど、ありがとうございます。外資系生命保険会社の思い出はございますか。
そうですね、そこでも最初のうちはもうえらい大変で、もう行く先がもう1年ちょいでもう行くところなくなっちゃいまして、もうどうしようと。で行くとこないし、何やったらいいかこう頭で堂々巡りで分かんなくなってくると、もう行く足も止まって、なんだかどうしようみたいな最初の1年2年ぐらいのある時期はそんな感じだったんですよ。でそこからやっぱり転機があって、でそれは何かっていうと50ちょい超えたぐらいの頃だったんですよ。でその転機っていうのはたまたま山本昌さんっていうプロ野球の選手が50歳で活躍してたんですよ。それからその時にちょうどたまたま伊能忠敬っていう日本地図作った人の話を聞いたんですよ。で伊能忠敬はそれこそ50ぐらいから20代の人に弟子入りして勉強して、そして日本地図作るって異様な人だというのを、その2つの出来事をがこうぐっとこう心に響きまして、もう一回なんかやれるんじゃないか、もう一回巻き直してやれるんじゃないかっていう思いからテレアポ始めたんですよ。保険会社でいろんな営業の仕方って あるはずなんですけども、私はもうゼロからやろうと決めて、それこそ企業リストを自分で1万件ぐらい作って、札幌市内の経営者に片っ端から電話をかけて8000件ぐらい電話して、それでアポイントを取って商談していくっていうのをやりました。でそれが保険時代の一番の自分の思い出です。
一番商法の商法だし、なんなら私が新卒の時の研修でやらされてことのぐらいな感じのことをやられ、50歳過ぎてやられたとこんな感じだと思うんですけど、まあ、やっぱりいろんなご経験からもう抵抗感ももうなくなってる感じでいらっしゃいましたか。
いや胃が痛かったですよ。だって知らない経営者のところに電話して、電話に出てもらって、あ、なんか話できるかと思ったら延々30分なんで電話してきたんだこの野郎って怒られてですねそんなこともあったり、まあなんせね、アポイントが取れれば少しは気持ちが安らぎますけども、まあ大体9割ぐらいはシャットダウンじゃないですか。必要ありません、社長にはつなげませんっていう話なんで、それをこうロボットのようにその時期は毎日50過ぎのおっさんがやってました。
いやいや素晴らしいお話でございますし、でその結果として、保険も売れるようになってったって、そういう話
です。大体やっぱりやればやるほどスキルって上がるなって実感できて、大体電話100本かけると3件はアポ取れるようになりまして、で大体2年かけて 240人ぐらいの経営者には実際にお会いできたんで、まあそう、まあ実際営業なんて会えばなんか転ぶじゃないですか。中には確率論の話ですけども、240人の人に商談できたらそれなりには決まるじゃないですか。
なるほど。クロージング率はどれぐらいだったんですか、240人。
どれぐらいだったのか、いや私そんなにあの営業得意じゃないんで大したもんじゃないですよ。
そうですか。でもあの営業マンらしい営業マンのような気がしますけども、ありがとうございます。でその後、もう一度 NCU 合同会社を設立して創業なさっていらっしゃるんですが、まあ、2回目の創業のような形だと思うんですが、これはなんかきっかけとかあられましたでしょうか。
あのもう完全コロナです、あのコロナがあの始まって、それでこんなに世の中って変わるんだっていうのを目の当たりにした時に、やっぱり36の時に起業した時のこう考えとか思いみたいなのをもう一度考えざるを得なくなったんですよ。で、あの36の時に起業した思いっていうのは、さっき言った通り自分の時間を、やっぱり自分の夢を追うために使いたいと、何年か先とかじゃなくて、今のこの時間をどう使うのかっていうのを改めてやっぱりコロナを機に考えさせられて、それで、もう一度起業 したいという思いに至ったと。
なるほど。ありがとうございます。2回目ですね、怖さとかはありませんでしたでしょうか。
自分の中では、やっぱり保険時代に何としてもやると思って始めたら、それなりの結果が出るっていう、自信はついたんですよ。それまでの人生の中で、なんか自分なりになんかこう頑張ってるぞとかやってるぞとかっていう、こう短期的な部分で言うと結果は出てたんだけど、なんか自分の中で突き抜けてやってみて、突き抜けてやれば必ず成果が出るって確信までは持てなかったんですね。ところが保険の時代にそのテレアポから始まって、ずっとこう苦労してやってたことが自分の中ではある意味確信に変わったんですよ。それは何かっていうと、突き抜けてやれば絶対に成果が出ないわけがないという確信になったんで、だから2回目の起業の時に当然心の奥底には恐れはありましたけれども、ある意味全然苦にならずすんなり起業に行けました。
なるほど、ありがとうございます。 NCU 合同会社を設立したときはおいくつでいらっしゃいましたか。
58です。
なるほど。で今大成功なさっていらっしゃいますけども、大成功の、まあ、うまくいった要因とかそういうのはどういうふうに分析なさっていらっしゃいますか。
大成功はいろいろと人の定義はあると思うんですけども、今の現状で言うと、でさっき申し上げた通りコロナを機に起業したもので、実は札幌市内のこう知り合いの経営者を回って、新会社で始めました、よろしくお願いしますっていうことで、ある程度こう進むという甘い読みを持ってスタートしたんですけども、実際蓋を開けてみるとコロナが緊急事態宣言になってしまって、知り合いの経営者の方が来ないでくれと今来られてコロナが出たら大変なことになるっていうことで、ある意味営業先が一切なくなるという事態が起きまして、でそんな中でもさっき言った通り、もう突き抜けてやれば絶対に成果は出るという確信のもとですね、全振りしてですね、 SNS を使ってインターネットを使って顧客を新規開拓しようっていうのに振り切って、なんとかこの4年でこう事業としては形になってきたかなというところです。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら NCU 合同会社様の事業内容をぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業なさっていらっしゃいますでしょうか。
軸としては3つで、営業コンサルティング、ビジネスマッチング、それからコミュニティ運営です。で 3つ目のコミュニティ運営が結構最近の軸になってまして、経営者育成研究会という私が主催する経営者グループを作りまして、今メンバーの方は1000名ほどいらっしゃって、で、その方たちの、ご希望に合わせてマッチングをしていくというビジネスモデルを展開しています。
なるほど。ありがとうございます。もし、リスナーの皆さん方で、経営に悩まれたりとか、ビジネスマッチングを求めている場合には、吉永様を訪ねていただけると、お助けいただけるかもしれませんので、はい。よろしくお願いします。ちょっとうちとライバルな部分もありますが、よろしくお願いします。はい。では、ちょっと、全く違うご質問もさせていただければと存じます。事前に好きなもの、好きなことをお聞きしてまして、結構いろんなのをお配りだけど、これ面白いですよ。歴史、哲学、誠実な人間関係、ラーメン、温泉、経営者との対話、で、構想作り、ブログ出筆、AI 設計、仲間と語る時間ということで、さて、どれを聞こうかと思ったときに、まあ、吉永さんのお年で AI 設計って何やるんだろうなということで、AI 設計って何やるんでしょうか？
2年ぐらい前から、いわゆる世間を騒がせているチャット GPT っていうのがあるじゃないですか。で、それに結構ハマってまして、GPT の中には、GPT のこう動きをあらかじめ、システムのように入れ込んでおいて活用できる GPT 図っていうのがあるんですよ。で、それを、一生懸命作ってまして、自分の業務の簡略化だとか、遊びとかにも使ってると。具体的な例で言うと、例えばですね、経営者のプロフィールの一部を入れてあげると、その経営者や企業の情報を、精査してまとめてくれて、かつですね、うちの会社との相性を100点満点で、スコアリングするというような仕組みを作ったりしてます。また、遊びで言うと、よっちゃんの戦国武将診断っていうのを作りまして、それは5問、10問、15問の設問が出てきて、それに答えていくと、あなたは、毛利元就タイプですとかっていう性格診断をしてくれると、そういったのを作ったりしてます。
割と若い方やシステムエンジニアがやるようなことをやってらっしゃって、ちょっと面白いな、AI 設計と思ったんでお聞きしましたが、割とそういうのも結構お好きでいらっしゃるんです。
そうですね。いわゆるそのシステムの中身とか、コンピュータ言語とかっていうのは全然わかんないんですよ。ただ、今与えられたあるものをどう工夫したらどうなるだろうっていう発想とか、そういうのを試したりするのは大好きなんで、ですから、GPT 図は実は400個ぐらい作ってます。
すごいですね、それは。ちょっと、どれか400うちの10個ぐらいビジネスとして売れるんじゃないかというふうな、ちょっと一瞬思ってしまいましたが、さすが東北大の理系はこういう感じなんだなというのを感じさせていただきました。ありがとうございます。あと、座右の銘もお聞きしまして、これも本当に素晴らしいお言葉で、さすがだなと思いますが、出会う人は全て我が師ということで、まあ、全てお会いした方は、師匠というか、教師というか、そういうことだということなんだと思います。こちらを選ばれた理由を教えていただけたなと思います。
そうですね。何人かの上司に昔言われたことがあるんですけども、例えば同僚でこんなことする人いるよとかってこう上司に文句言ったりするわけですよ。あと、例えば先輩でこれおかしいんじゃないですかとかって、まあ言ったりするわけですよ。で、そうした時に、ある人がいいかと、同じことをしないお前が光るってことは、ダメなことをしたり、良くないことをしてる人の存在自体も、お前にとってはこう勉強になることなんだよ、というのを聞かされたことがあるんですよ。で、確かにそうだなと。 例えばただ単に批判したり、とがめたりするんじゃなくて、その原因だとかそういったものを分析して考えれば、本当にその会う人は自分にいろんなことを教えてくれる人だっていうことなんだなっていうのを、その時の話で実感しまして。で、振り返ってこう、自分の人生を見ていっても、本当に尊敬すべき人、素晴らしい人からは学ぶことが当然あるし。で、一方で、やっぱり、例えば自分を害する人、自分を批判する人であっても、そこの奥底にあるものっていうものは自分に対する教えなんだなと思えれば、まあ、単純に頭に来たりもしないだろうし、勉強として捉えていけば自分の肥やしになるんじゃないかなっていう思いから、その言葉をあげました。
なるほど。ありがとうございます。大変勉強になるお話でございまして、ちょっと私もそう思わなきゃなと、今思った次第でございますが。最後のご質問になりますが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
まだまだ成功と呼ぶには、道半ばではございますけれども、まあ、私が常日頃思っていることを一つだけお話しさせていただくとするならば、やると決めた小さなことをコツコツとやり続けること。もう、やり続けることしかないんですよ。しかも、自分がやるって決めたことを、その中でも、小さなことが必要なんですよ。大きなことをやり続けようと思っても、ほとんど そんな簡単には成果が出ないんで。イチローさんがバットを振り続けるっていうことが成功への一歩だみたいなお話をされてるかと思うんですけど、すごく共感できて、私もやっぱり、毎日書くブログ一つ、一件一件送るメッセンジャー、メール一つ、その一つ一つの積み重ねが全てかなと思っているので、そこをずっとやり続けていきたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。コツコツ小さなことをやり続ける。ちょっと私も吉永さんを真似してコツコツやっていきたいなと思った次第です。ありがとうございます。リスナー皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。吉永社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行く InWithBiz は、吉永社長様、まあ、50代で2回目の起業ということで、今も60代ですが、シニア起業というテーマでちょっとインタビューを取らさせていただきました。まあ、東北大の理系ご出身ですので、中退とはいえですね、ご出身ですね、大変頭のいい方でいらっしゃいまして、私のもちろんお知り合いということで、大変謙虚でいらっしゃいますし、姿勢もちゃんとしていらっしゃいますね。そういうところが本当に素晴らしいんですが、出会う人は全て我が師なんていうのは、本当に素晴らしいお言葉ですし、私もそう思わなきゃいけないなと思いましたし、吉永社長様とその姿勢がちゃんとしているからこそ、収益が上がってるんだろうなと思わせていただけるような方でいらっしゃいます。で、年はやっぱり関係ないんだなということも感じさせていただきます。それはそうそう50歳でテレマ8000件したというのも含めてですね、やっぱりコツコツが大変大切だし、年も関係ないし、なんなら起業も年は全く関係ないと、コツコツ小さいことからきちっとやっていくことが、決めたことをやっていくことが収益につながってくると、まさにその通りだなというふうに感じさせていただく素晴らしい社長様でいらっしゃいました。私もぜひですね、コツコツ本当にやらなきゃいけないなと思いますし、皆様方も一緒にコツコツして、小さなことからコツコツやっていきながら、成功社長になっていっていただけたら嬉しいなと思っております。私もコツコツやってまいります。本日の社長に聞く InWithBiz はここまで。また来週。
本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。 これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。